皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月5日、藤原直江の日本と世界に一言。今日の話題は、比例配分か平等かという話です。比例配分でいくか平等でいくかっていうのは、まあ、組織の運営でも経済でもですね、まあ、いつも問われてるかもしれませんが、フェアという英語のありますね。実はフェアという言葉は、両方の意味持ってるんです。比例配分ということもフェアだし、平等という言葉も実はフェアなんです。ですから、これはアンフェアだと言っても、実はなんかですね、あまり答えになってないんですね。比例配分でないっていうこともアンフェアと言えるし、平等でないと言えることも実はアンフェアと言えるんです。だからその、なんかね、水かけ論やってることって世の中多いんですよね。なんかその、言葉の意味が、よく、まあ、分からないままですね、なんかそのままそのフェアとかアンフェアとか言っておりましてですね、実際には比例配分と平等と両方の意味があります。で、世の中どっちでやればうまくいくのかってことなんですけども、基本的には自然界は平等なんですね、あれ。だから強いものが地球全体を覆っちゃうってことはないんです。必ずですね、どんなに強いものでもある一定の規模以上は大きくならないですね。ですから基本的に世の中は平等にできてるんですね。で、平等の中で、しかしその中でやっぱり比例配分があるというのが、実際の姿じゃないでしょうかね。全体は平等で決まっていて、その平等の中で比例配分が行われていて、まあその限界的なところとですね、端っこのところは、まあ成長と衰退がありますから、成長と衰退に基づいて肺が広がったり縮まったりしますが、基本的にはそのまあ生きる死ぬってんでしょうかね、生きる死ぬの部分は平等の原則で生まれていて、で、自分のまあテリトリーを広げるか縮めるかは人間のまあ何て言いますかね、生きるための体として、まあ何て言うかな、体ってのはやっぱこう生きるために食べ物食べたりしなきゃいけませんから、生きるために必要な部分は、まあ、比例配分で行われていると、まあこれが実態なんじゃないかと思うんですね。ですから、例えばその比例配分で強いものが何でもいい、総取りしてもいいっていう世の中はですね、まあ、世界中見ても非常に大変ですね。日本だと戦国時代がよくそうだと言われるんですけども、戦国時代もこう統治が安定してくればいいんですけどもね、16世紀の前半でしょうかね、もう本当に大混乱になっちゃうとですね、本当にいつ何時死ぬかもわからないし、人殺しも何もですね、何が正しくて何が間違っているかすらわからないということにこうなってくるんですね。だからその、まあ、経済もそうですよね。規制緩和もやりすぎましてですね、でたらめになりますと法律も何もですね、なくなっちゃって、みんなが犯罪組織みたいになっちゃって、経済運営しますからめちゃくちゃになっていくわけですね。だからそのやっぱりこの世っていうのはどこまでも比例配分ということにはなってなくて、基本的にこう平等っていうのはですね、生まれるところと死ぬところがやっぱり平等になってるんですね。その死ぬのもですね、早く死ぬ人と、それから、いつまでも長生きしてる人いるじゃないかと申しますけども、あれ神の目から見たら平等だと思うんですね。はい、なんかその人間としていろんな思いは当然あるんですけども、例えばある時この種がですね、たくさんこうそこで生まれるっていうのはね、やっぱそのまあ神の仕組みの中の一つですよね。すなわちその自然界もどんどんこう変化していきますでしょ、生態系変化していきますから、まあその変化の中で、まあ何て言いますかね、そのそれぞれの役割を神は与えてるわけですね。だからその自分たちの種の数が小さいからといって、それで嘆く必要もないし、多いからといって安心する必要もなくて、やっぱりその、まあ、生きてる間はそれぞれ闘争しているように見えますけども、 まあ、全体として見るとですね、例えば恐竜の時代が栄えたら恐竜の時代滅び、まあ、その次の時代に なっていくと。で、皆さんそれぞれ進化していって、いかにもランダムに進化しているように見えるんですが、まあ、そこは神の仕組みでしょうね。ちゃんと平等にみんなそれぞれ役割を果たすようになっていて、限界展開それぞれで、平等に役割を果たすようになっているんじゃないかと思うんですね。で、ですからこの世でそのまあ実際に国の運営したりですね、組織を運営するときも同じ考え方なんですね。やっぱりそもそも組織がそこに生まれる、あるいは国が生まれるっていうのは、民族生まれるってことは、これ神の目から見たら平等でなければいけないんで、やっぱりある一定の役割を果たすものが必要であれば、多い少ないに関係なく、それはそこに必要なんですね。例えばその日本の古代のね、統治の仕方、超古代っていうんでしょうか、富士古文献なんか非常に面白いですよね。とにかく日本の超古代はですね、平等を原則にしてしないと絶対国は治まらないんですね。例えばその畑田んぼを配分する時もですね、日向と日陰で差ができますので、日向は少し小さく狭くで、日陰は少し広くとか、非常にですねきめ細かく平等にやらないとダメなんですね。で、その土地の分配とかなんかは平等にやるんですが、その後そこでどれぐらいその収穫取れるかは本人の努力次第で言ってみればこれは比例配分なんですよ。能力に従ってたくさん取れるところもあるし、取れないところもある。だからこう何か最初秩序を生む部分はこの平等ということでやらないと収まりつかないんですが、まあ、平等ということでやって、一人、まあ、なんて言いますかね、テリトリーを決めた後はですね、その中で皆さんそれぞれ切磋琢磨すし、比例配分で所得も何も得ると、こういう世界になってるんですね。だからやっぱりフェアという言葉は両方本当にいるんです。生まれる時と死ぬ時は平等だし、それからその中は生きてる間は比例配分ということですね。で、終わりにするっていうのもですね、やっぱ時代の変わり目はですね、あるものを終わりにしなきゃいけないってことあるんですね。いくら今その時ですね勢力が強いからといってもですよ、例えば今のトランプ政権みたいにですね、もう根本的に世界経済に秩序を変えちゃうということになりましたらね、終わりなものは終わりなんですね、あれね。だからそういうのはその今強いとか弱いとかいう話じゃないですね。なんかそう考えてくるとですね、今のこの国内外の経済とか組織の運営がまあいかにですねうまくいかないものかってよく分かると思うんですね。とにかく何でもかんでもですね比例配分だと強い者勝ちであると言ってたら、これ必ずうまくいかないですね。反対にこの、まあ、今連邦公務アメリカの連邦公務員がですねもう大量解雇になってるんですが、まあ、公務員はどちらかというと平等平等でやってるわけですね。こう法律を作ってその枠の中で、まあ、一つみんなのテリティを決めるのが法と役所の仕事ですから、その中のことは口突っ込まないと。役割決めたらその後は皆さん自由に共生やってください、そこは役人は首突っ込まない、まあ、基本的にそういう原則ですよね。ところがね、その平等であるはずの、まあその役割を決める、場所割りをするところに利権が絡んじゃって、政治家と役人が自分たちの決定で自分が利益を得るような立場になっちゃった時に、これが実はその本来、平等にやらなきゃならないところがですね、比例配分になっちゃうんですね。すなわち利権の強い連中がいつまでもそこをね守る、で利権の弱い連中がですねあっという間にどんなに大事な仕事でも吹き飛ばされる、こういうふうになっちゃってるわけで、だからこの、まあ、政治とかね行政の腐敗っていうやつは、そもそも平等に生まなきゃならないところを、あれ平等に撤収しなきゃいけないところを、それは比例配分に変えてしまって、これまたまさにですね戦国時代のようにですね、戦国時代のさなかのようにね大混乱のもとになってる、まあ、これはおそらく古今東西、問わずですね、まあ日々我々よく見にしてるところで、まあそれをどれぐらいね少なくするかっていうところがね、まあポイントにはなるんですが、要するに、まあ、今までの状況だとこの平等ということが本当に分からなくなっちゃってるわけでありますね。で、したがってその、まあ、今回トランプ氏がね、今までのこの、まあ、自由競争自由貿易の原理から一国中心主義に戻したっていうのは、あれ比例配分から平等にっていうことなんですね。あれもともとアメリカって国が生まれたと、それぞれ使命を持ってね生まれた理念を持って生まれたんだから、これはねその今競争に強い弱いで言ったら、今アメリカは大赤字国で 戦争が負けちゃってどうもならんだけど、だからといって終わりにするわけいかんと、本来の原点に戻って、神は平等にね世の中作ってるから運営してんだから、それに基づいて自分たちの国をもう一回再建させようってのは実にこれいいことで、まああれはだから民政復興ですよね。もともとそのアメリカっていう国はヨーロッパからみんな逃れてきて、逃れてきてか宗教迫害ですね、食い詰めた人が来た国じゃないんですね、アメリカっていうのは、まあ、ある種学のある人たちが作った国ですよね、宗教迫害でありますから、まあ、イギリスから来たわけで、だから食い詰めた人の国とちょっと違うんですねあれね、そうじゃないんですよ。だから非常にこの学があってですね、インテリじゃないですかね、最初のあの、独立宣言見ても分かりますけどね、非常にインテリですよね。ですからやっぱりこう神の元の平等っていうことはよく分かってて、だからこそ天賦の人権というのはあるわけですね。でこれに戻ろうっていうわけですから大変いいことで、今みたいに世界中の大混乱を止める方法としては非常にいい方法だと思いますよ。でだから真っ先に手をつけてるのは役所の腐敗でしょ、政治役所軍隊の腐敗を徹底的に退治すると。いやそうなんですよ、本来、平等でなければいけないところがですね腐敗にまみれたんじゃね、もうこれ平等も減ったくれもなくて、全部その生まれるところ死ぬところから始まってね、全部瓦解しますんで、まあ、ここをきれいにしようってのはとってもいいことだと思いますね。でその上でまあそのじゃあ今度アメリカが世界を運営するかってそんなこともなくて、要するにそこは天の仕事だと神の仕事だということでありますから、各国もそれぞれ自分たちが例えばね、もうとにかく貧しさをバネにねどんどん稼いで輸出やって稼いで、儲けようっていうところはもうこれは終わりだと、それ言ってみれば他国への経済侵略ですから、まあそれはもう世界中が比例配分で動いてるという、まあ、そういう時代の異物なんで、もう今そのやはり自然界と同じようにですね、生まれたり終わるところは平等にやって、でその中での自由競争って比例配分になりますから、根本的には国の枠組みっていうところは自由競争では決めないと、本来のまあ持っている理念とか、あるいはその歴史的な自然的な戦いきさつによって本来の居場所を決めるという話ですね。でその中で競争することはよろしいと、まあそういうふうになっておりますので、だからまあ各国も各国第一主義でやればいいということでね、だからまあ各国それぞれまあ平等に自分の居場所を見つけられるようにして、その中では切磋琢磨、まあ、競争もして、比例配分もして、成長を加速させようと、まあ成長を加速って悪い意味じゃなくていい意味でですね、成長って言った場合ね、量の成長とクオリティ質の成長両方ありますから、それやっていこうということで、まあ大変結構な話じゃないかと思いますよ。でも同時にですね、この今やっぱり我々そのこういう考えね、今のその平等ってことを考えた時に、なかなか平等と思えないというところがですね最大のポイントなんですね。どうしてもやっぱり隣の芝生を青く見るしですね、あいつの方が豊かだというふうに見えてしまうんで、それやっぱりですねこの競争の中で随分その本来持ってる力が発揮されないままに捨て置かれてるものが多すぎるんでね、人も土地もですよ。だから何もないように見えるだけの話で、ちょっとこれ時間がかかりますけども、人も土地ももう一回再開発してですね、本来持ってる潜在能力を形にするまで引っ張り出さなきゃいけないわけですね。この間は言ってみれば温室で育てるみたいなことも必要です。だから保護主義も必要なんですね。それはそうですね、例えば米だってですね、いきなりその日本なんかだと、種もみ分かんないですよね。やっぱ苗育ててからこう田植えした方がうまくいくでしょう、まあ、こんな感じなんですね。だからやっぱりその最初はですねやっぱり少し育てないといけないし、強いものの横暴はやっぱり許しちゃいかんのですね。そのあたりだからまあ現実的な経済とか組織の運営はですね今までとだいぶ違います。まあ規制に戻るって言って、要するに規制がですねなぜ問題になったかっていうと、規制が腐敗の温床になったからですね。でもここで我々言えることは、自由も腐敗の温床だってことですね。で規制は腐敗の温床である、だから規制を緩和したらこれまた腐敗の温床である。規制やってる間国内だけの、腐敗だったんだけど、規制緩和したら世界的な腐敗になっちゃったと。どっちも腐敗じゃないですか。だから規制をねするとかしないが腐敗のもとじゃないんですよ。腐敗の内容が変わるだけでありましてね。で腐敗退治ってことになると、 やっぱり一番いいのは透明性なんですね。とにかく透明性っていうことが腐敗退治に一番よくて、だから今度オハイオ州知事ですか、あれに出馬する予定のラマスダミはこの間言ってましたけども、これから政府の支出は全てブロックチェーン上に乗っけて全部透明にすると、大変結構なことですね。もうそんなこと技術的にいくらでも可能なんで、別に政府の支出だけじゃなくてね、組織の支出だって全部そのブロックチェーン乗っけちゃえば完璧に透明になりますからね。やっぱりそういうふうにやって透明性確保することで腐敗を避けると、要するにまあ、暗くジメジメしたところはカビも湧くし、まあね、ウジも湧いたりしますんで、そういうことならないようにね、日の光に当てて、いつもその、まあ、腐敗に行かないようにね、後期発酵は良くても腐敗の方にはね行かないようにしていかないといけないと。だから社会っていうのは腐敗を起こさないような、腐敗が起きるようなその暗いところ、ジメジメしたところを作らない、そのためのシステム作りこそですね、良い社会を作るための一つの大きな柱だってことがわかると思いますね。まあそういうふうにして腐敗さえ止めときゃですね、腐敗が広がらなければですね、平等っていうのは結構確保できるんですね、あれ。で、要するに時代の変わり目っていうのは、やっぱりこの一つの秩序から次の秩序に移行しますが、その時はですね、その私利私欲ではなくて、終わりにするものは終わりにして新しいものを始めますから、次の仕事をみんな覚えて、次の仕事にみんな移行すると。これはこの場所は危なくなったから別の場所に引っ越すと。それ私利私欲競争ではなくて、やっぱりその時が来て天の流れが変わったから変わるものは変わると、こういうやり方で変えていけば、まあ、うまくいくわけでありますね。比例配分というのもですね、まあ、正直言ってその、まあ、程度問題で、まあ所詮はですね、五月同州の中の比例配分なんですね。一つの国とか民族の中で、この中でみんなで成功するために競争しましょうっていうことで、これから先はなんか強いものがね世界を征服するという、そういうわけじゃありませんから、当然のことながら強い弱いも、強い人も弱い人も一つの小さい船の中に乗ってるんですね、あれね。この船ぶっ壊してしまったら、強いものと弱いものの戦いで船そのものを沈没させたら全滅しちゃうわけで、だからやっぱりそのあたりはですね、まあ所詮ゲームのルールとしても比例配分なんですよ。所詮ゲームのルールとして の比例配分で、生き死の世界じゃないんですね。そのあたりだから、競争っていうものの限度と申しますか、競争の意味というか、これもよくみんな認識しなきゃいけないんですね。政治なんか特にそうですね。ウクライナなんか政治が大混乱しちゃって、国がひっくり返っちゃって、国民が100万人も死んだという、そんな話になっちゃってるわけでありますから、まあ、とんでもない話で、ああいうことやらないようにね。またそのバブル崩壊なんてのは本当ですね、多くの人が自殺したりすることになるわけですから、ああいうことやらないように、これをまたですね、比例配分というものもある一定の枠の中のゲームだということを浸透させて運営する必要があるわけでありますね。だからどう見てもですね、これ腐敗さえ抑えられれば大体うまくいくんですよ。比例配分も平等も腐敗さえ抑えられればうまくいくわけで、だからまあそれに必要なね、情報公開のブロックチェーンもそうだし、まあネット上で今どんどん情報出るし、まあそれから透明性とかアカウンタビリティと言いますけどね、これがやっぱり多分一番大事だってことでしょうね。まあ何だったってですね、日本みたいなね、こう湿度の多い国は昔からね、腐敗を避けるための工夫って何でもあるわけで、やっぱ社会もそうですね、腐敗を避けるための工夫をちゃんとやるからこそまともな社会になるんだと。まあ、今回はね、ちょっと縦分けっていうことで足切りがあるんですね。今回は実はみんながそのまま救われるわけではなくて、まあ、下の何割か知りませんけど、これ足切りなんですよ。だからあんまりひどいのはもう来ませんので、だからまあそれは非常にいいことなんだけども、よどみがありますとですね、平等とか比例配分によどみがあると、またそこに悪が生まれてきますから、よどみ作っちゃいけないんだよね。その平等とかね、比例配分によどみを作ると、そこでまた悪が生まれるから、よどみ作んないようにしちゃいけないわけで、そのあたりの社会設計ってのは、これかなり大変だと私思いますよ。なんだかんだ言って70億人ぐらい地球上いるわけですからね。でそれぞれがこうやっぱ成功しないとね、生活実感が向上していかないと、必ずまたそれね、ちゃぶ台ひっくり返す人たちが出てきますから、いやいやこれは当然トランプだけの仕事じゃありませんからね、世界中の仕事なんで、これから本当にですね、やることたくさんあるんじゃないかなと思います。いわゆる立て直しってやつですよ。これは本当大変だなと思っておりますが、でもいずれにしろですね、まあここに来てですね、 自由にすれば何でもいいってもんじゃないってことも分かったと。それからね、まあ社会主義者のように何でも平等だけ、オンリー平等オンリーでもダメだってことよく分かったと。上手な組み合わせるしかない、まあ、自然界ってのはまあ中庸と言いますけどね。で中庸もだからただ単に足して2で割ればいいってもんじゃなくてね、もう生き死にの世界と生き死には平等だけどその中は自由競争だ、自比例配分だという、それも限度のある中でのね、こういうことはだんだん分かってきたんで、これだけのだいぶ進歩だと思いますよね、我々はね。まあこれを受けてですね、いかにまともに世の中を作るかっていうことがこれから当面の大きな仕事でしょうね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、比例配分か平等かということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。